皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はギデオンが主人公です。ギデオンがこのミディアン人からイスラエルがこう攻撃されている時に恐れをなして隠れていました。酒舟の中でここでは小麦を打っていたと書かれています。どれほどこのギデオンが怯えていたかというのがわかりますが、そこに神様の御使いが来てビジョンを彼に与えます。彼は勇士として旅立っていきます。今日もそこから私たち神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
詩詩記6章11節から24節。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその御使いに言った。ああ、主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行きイスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。
ここでギデオンが酒舟の中で麦を打っていた。小麦を打っていたと書いてあります。この酒舟というのは、この人間の体がもう完全にすっぽり入るぐらいの大きなところだった。当時はそこの中にこのブドウ、熟したブドウを取ってきて、そこでみんなでこう足で踏んで、このブドウ酒を作った。そのような酒舟。で、それはその人間の体を完全に覆ってしまいます。ですから、いわゆるもうその、この大きな箱の中に入って、自分が見えないように隠れて、小麦を打っていた。それほどまでにビクビクし、そのミディアン人からの攻撃に身を隠し、自分が本当に弱いものであるという自覚があったんだと思います。そこに天の御使いが現れて、第一声が、勇士よと語ってくれました。そんなにビクビクして隠れているこのギデオンに、勇士よと声をかけてくれました。そこでこのギデオンはびっくりして、えっと思って、この天の御使いと話します。そしてこの天の御使いはなぜ彼を勇士よと呼んだか、ここに出てくるのはこの神様は私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。私はあなたと一緒にいる。だから神様の力によってギデオンはこの一人を打ち倒すようにミディアン人全体を打ち倒すことになるよ。神様は勇士よと今日も私たちに語っておられます。あなたにも私にも神様は勇士よと語ってくださいます。なぜならそれは神様の力によって勝利するものだからです。私たちの力によって勝利するものではなくて、神様の力によって、神様が私たちと共にいて勝利をくださるから、私たちが勇士であると神様は語ってくださるんです。私たちは 私たちの内側の問題や私たちの力量、学力やその能力、それによって有志と認められるのではないのです。安心です。神様の力に依存して、神様が私たちと共にいて、その力が働くから私たちは有志なのです。感謝してその声を受け取りたいと思います。皆さんは有志です。二つ目は、ここでギデオンがまずその有志よと語られたときに、なぜこれらのことがみんな私たちに起こったのでしょうかと、なぜと、この天の御使いに言います。有志よと言われながら、この、なんで、今のこれらのことが、こういうことがミディアン人に私たちが襲われることがあるんでしょうか。私たちも、いろいろなことに、なぜこういうことが起こったんですか。なんで私はクリスチャンなのにこうなるんですか。私は悪いことしてないのにどうして。私は一生懸命祈ってるのにどうして。なぜ、いろんな疑問を持ちます。でもここで、主の使いは、なぜという ことには答えを与えませんでした。むしろ、これからどのように進んでいくのかということを語りました。主が共におられるから戦いなさい。私たちもついこのなぜということでとどまってしまう時があります。でも神様が求めておられるのはそのなぜに対する答えではなくて今どのように進んでいくべきなのか。私たちも同じようにこの主の使いに押し出されて進んでいきたいと思います。今理解できないこと、納得のいかないこと、いろんなことがあるかもしれません。でもそこに対しての不満で一生懸命こう悶々とした日々を過ごすのではなくて、今自分にできることは何なのか、自分はどうすればいいのかということを考えていきたいと思います。三つ目はここでギデオンがあなたが本当に主の使いであることをここではっきりと分からせてくださいと言いました。いわゆるここで今戦いに挑みなさいということに対して御心であるということをはっきりと確認させてくださいということです。私たちもこの心に思い描いたものや祈っている中で示されたこと、御言葉を通して示されたこと、いろんなことがあるかもしれません。すぐ何でもこの状況が開けたから御心なんだと進んでしまうのではなくて、神様が確かな確信を与えてくださる。そして一歩一歩進んでいくものになりたいと思います。神様が私たちに、皆さんに素晴らしい夢を与えられたかもしれません。それをしっかりと神様の御心であるという確認をして進んでいきたいと思います。今日はその確認の祈りができたら感謝です。お祈りします。ハレルヤ神様、あなたは私たちに有志よと語ってくださることを感謝いたします。私たちがこのディボーション TV を見ておられる一人一人が、あなたが共に歩んでくださり、あなたの力が望むからこそ有志であることを感謝いたします。私たちの力に依存せずに、あなたの偉大なる力が働くことを感謝いたします。また、今起きている現状に、どうして、なぜというのではなくて、今日私に何ができるのか、私が何をすべきなのかを神様どうぞはっきりと示してください。あなたの夢のビジョン、夢やビジョンは、はっきりと私たちが掴むことができますように、このディボーション TV を見ておられる一人一人のところに今日も聖霊様の素晴らしい奇跡が行われますように期待します。すべてを益として働かせてくださるあなたの力に期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。